はい、今月も始まりました開運フェスティバル、開運案内人の福田修三です。天然石のウェブショップマジックワンズの代表取締役であり占い師でもある福田修三が今夜もあなたの開運をナビゲート、そして今夜もアシスタントに来ていただいております、スイタのケーブルテレビのアイドルオーナーミキさんと、こんにちは、
こんばんは、
こんばんは、こんばんはですね。
そうです、
はい、東大阪の共同映画に出ております野山ミクさんです。
こんばんは、
こんばんは、
こんにちはではないですよね。
そう、もう夜なんでね、
う
ん、
もうね結構インターネットとかのね、はい、こう昼も夜も関係ない生活しておりますですね、わけがわからなくなってくる、ええ、
皆さんこんばんはですね、
そう今はもうこんばんはの時間なんで、
いやでも結構この局、うちここの局入ってきた時もみんなおはようございますとか挨拶、そうなんですよ。
そうです、
業界用語ですから。いや、そっか、分けてると。
ですけど、こんにちはあんまり使わないです。
うん、
失礼しました。
はい、はい、はい、とか言って
。そう、こんにちは、おはようございますは逆によく夜でも使ったりするけど、
はい、
こんにちははおかしいだろうがと。
おかしくないです。
大丈夫、
もうどっちでもいいんじゃないですか、
はい、
ね、
ということで、どうですか最近。
最近ね、ええ、あのさっきの紹介にもあったように、あとスイタの、
ええ、
ね、ケーブルテレビさんのレポーターになりまして、
ええ、すごいですね、
やったー。そうなんです。
どんなレポートしてるんですか。
スイタの街をいろいろとこう情報をお届けするみたいな感じなんですよ。
ほうほうほうほう、はい、今どんな情報を届けました。今までこう
今まではホタルと、
ええ、
あ、この間何やったかな、
もう忘れた、
ついほんま水曜日に収録行ったとこやね、何やったっけ、
あ、聞かれても困る部分、
ね、そう、スイタのナイスミドルに会ってきました。
ほうほうほう、
なんかね、スイタの、まあ、ナイスなミドルのおじさんがいましてね
ナイスなミドルのおじさん、
そうなんです、あのハゲってはるんですけど、あのそれをプラスに自分で曲を出そうじゃないかって歌ったは
る
どんな内容の歌？
ハゲてもゴーってずっと言ってありました。
ハゲてもゴー。ハゲてもそれ自虐的な感じでは。
かなり
自虐入
ってる。でもあのプラスになんかこう未来へ行こうぜみたいな。
なるほど。それやっぱこうインスパイアされてこう自分も頑張っていこうみたいな。
ハゲてもゴーで。
されました。
はい。すごいなと思いました。
すごいなと。
はい。
そうですか、ホタルってスイタ見れるんですか。ホタルは
そう、スイタにホタルがいるみたいでね、
ええ、ほ
う
ほ
う、あのすごいヒメホタルがたくさんいて、しかも5月ぐらいに行ったんですよそれ、
う
ん、でもすっごいたくさんのホタルがいて、
なるほど、
スイタの山らへん公園かな、
あーまあ、うんうんうん、スイタやったら緑地公園、違う、
名前は覚えてない、
緑地公園は違う、間違い、でもまああの辺やったら、まあ水切れとこやったらね、見てても全然おかしくないです
よね。いっぱいいました。
はい、そうですか。もう、
はい、
ホタルもね、もうちょっと過ぎてるかもしれないですけど、まだいてたらいいですね。
そうですよね。は
い、まあ、まあこれからですよね。スイタのいろんな情報を、まあ、ミキティが、
は
い、
お届け
するという。
そうですね。
素晴らしいですね。はい、
まあこれ、ますますこれからもこの番組も続けて、まあいろいろ発展していってください。
はい、
ということで、はい、始まります。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたします。
月刊修三ダイジェスト。
はい、このコーナーはメールマガジン週刊修三ダイジェストのラジオバージョン、今月の開運法をお伝えします。
はい、
ということで今月といえば、うん、先週、うん、七夕でしたね。
そう、
七夕やな。
何してた？
え、私仕事でした。
ミキティと私は仕事ですね。
ほうほう、こう七夕イベント的な仕事ですか。
浴衣は着てたんですけど、うん、あんまり関係ないかなみたいな感じ。
ああ、まあ。
七夕に七夕じゃないけど浴衣着て仕事。
そう、浴衣着て仕事していました。
はあ。
はい。
ミクさんは？
私普通の仕事。
普通の。はい。
普通に仕事してます。
なるほど。
はい。
もう短冊とかこう笹の葉とか願い事とかこう。
願い事。
いわゆるもう七夕だぜみたいな、七夕セットみたいな。
何もなかったですね。ていうか笹が最近ないですよね。
見てない、今年一回も多分それを見てない、うん、テレビでしか見てない、うん、
なるほど、
はい、そうですよ。笹なんかどこにあるんですか。
分から
ん。なんか小学校の時とかはこう教室に一本あって、うん、あった、書いてそれをこうピッてかけたりしてたんですけど、うん、全然家とかじゃやらないじゃないですか。
そうですね、ほとんど笹を見なくなった今日、うん、この頃ということで、
そうですね、
竹林に入ってくださいっていう感じなんですけどね。
入ってでも釣ってきたら怒られるでしょ。
怒られます。ダメです、ダメです、ね、はい、あの、まあ、お花屋さんでもそういうイベントの時は和物を結構置いたりします、するんですよ。スーパーの花屋さんとかでも、うん、まあ、はいはい、七夕の時は笹の葉も置いてるし、うん、子供の日の時は勝負って言ってこう、うん、なんか湯船に入れるよう な, なんか、ね、そういう限定物っていうのは結構置いてるんで、ね、
あのちっちゃいクリスマスツリーとかにかけるのは全然ダメなんですか、はい、
クリスマスツリーまあ何もしないよりかは
あるのがそれなんですよ。
おお、クリスマスツリーに願い事をかけるってこと、
かけてたりしたらその同じような効果は得られないのかと。
まあ代わりにはなるかならんかといえばなりますよね。まあそりゃ笹の方がいいけどっていう話、何もしないよりかはいいけどっていう話ですけど、
やったらよかったか、
絶対多いはずですよ。笹ないけどクリスマスツリーあるよみたいな、まあ、
クリスマスツリーみたいな感じで、うん、そうやって願い事をかける笹にも金や銀のこう光る飾り物とかつけたりするといいんですよ。
ツリー
こう星、いわゆる星祭りなんでね、七夕ってこう、そういうあの星モチーフの何かを身につけたり、またあのそういう、まあ、古式ゆかしい行事でもあるんで、まあ、和のテイストの、まあ、浴衣着てたっていうのは結構ビンゴで、はい、浴衣着てそういう願い事書いたり、はい、まあ、和室で和のものっていうのがあの七夕と相性いいんですよ、うん、であの家族みんなで一緒にそういうのを楽しんだりするとかですね、そういうのがよくて、まあ、一緒にこう甘いものを食べたり、これね、あの、まあ、この間先々月ぐらい言った五行で、まあ、あの和のものが土の木で、甘いものが金の木でとか、一個一個そういうのをやっていくと、まあ、五行、世の中の、まあ、いろんな循環が良くなっていくんで、いろいろ並行してやっていくといいんですけど、うん、もう終わっちゃった話を。
そうですね、しかも先週。
先週で。
しかも七夕って気づいたら結構遅かったです
ね。遅かった、遅かった。あ、そうやったんや、みたいな。
あ、今日、7やん、今日。
7やんと思ってました。
しかしですね、
はい、
これあの仙台とか北海道では8月7日に七夕のお祭りがあったりするんですよ。
8月7日
来月まだ来てないで、
七夕じゃないんじゃないですか、うん、8月は
あのですね、もともと七夕って、
はい、
あの旧暦で数えてるわけで、お盆とかももう全部そうなんですけど、あの旧暦って言って、まああの2月頃に中国の台湾とかでお正月があるとか、あんな聞いたことあります？
はあ、なんとなく。
そうそう、あれが旧暦のお正月で、まあ大体2ヶ月ぐらい、1ヶ月ちょっとかなずれてるんですよね。で、あの8月の、まあ、今で言うと、今年で言うと8月の19日が旧暦の7月7日、七夕になりまして、まあ、本来の七夕っていうのはその日なんですけど、まあ、新暦に明治時代に変えたことで、まあ、無理やり7月7日で七夕になったんで、うん、まあ、あの星のお祭りでありながら梅雨真っ只中で星があまり見えないとかです、まあ、そういう状況になってるんですけれども、まあ、今の7月7日ももちろんいいんでですね、あの引き続きそういうのはしつつ8月19日とか、まあ、あの振り替えでやってるですね、あの8月7日とかですね、そういう七夕イベント、そういう日もですね、七夕のイベント的なことをすると運気アップするんですね。
8月、じゃあ本当は8月なんですか。
本当は8月です、うん、8月19日が一番の、ただまあお祭りやってたりするのがもう8月7日だったりするんで、まあ、その辺が、まあ、いわゆる星の力が強いんですよね、うん、夏場のこうで、実際天の川って見たことあります？
ないですね。あの、うん、7月7日も、うん、多分曇りで見えなかったですよ。
はい、まあ、大阪が、じゃあ、うん、神戸大阪とか、まあ、この辺ではなかなか見るの難しいかもしれないですけど、まあ、一回北海道で見たことあるんですけど、まあ、綺麗ですごかったですね、ああいうね、 でそういう星祭りなので、まあうん、さっきも言いましたが笹に、金や銀の飾り物をつけたりですね、まあ、和のものを身につけて、うん、で甘いものを食べて星を見て楽しむと、あとまあ、ですねカエルの置物とかね、こう水の生き物魚とか、まあ、そういうのを水を飲んだりするのもいいんですけど、まあ、それで水で本当に五行が全部整うっていうね、う
ん、星やけど水なんですか。
星が火になって、で和のものが土になって、で甘いものが金になって、です
ごい、
で笹でもう木で全部回っていくっていう、
あ
でもう願い事をそうやって叶えていきましょうということでですね、まあ今月じゃない次のですね8月7日19日の方もそういう七夕イベントを楽しんでみてください、うん、ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。開運学ということで、日々開運学ではですね、まあ、季節に関わらずやれば開運間違いなしの開運情報から秘訣までを語っていきたいと思っております。はい、今日はですね、はい、新月なんですよ。
はい、
新月何かわかります？
何かわかります？
ミキティ言ったって、ミキティ言ったって。
何やったっけ、あれやんな、
あれあれ
あれやんな、月が新しくなり、
もう字のまんまで一人で言って一人で受けてるっていう状況が生まれてます。そう、まあ本当に月が新しくなる日なんですよ。
そう、
満月は知ってます？
知ってます、
知ってます。
それを聞くこと自体が失礼だろうっていう話ですけどね、うん、
かなりね、
まあ、
かなりね、ちょっと怒ってますけど、
まあ、満月が過ぎると月はどうなっていくでしょうか。
少なくなっていく、
うん、そう、減っていく、
そうそうそう。でそれが
なんかこう対立性みたいなのができてきた。
それが減っていくとですね、減り切ると、まあ、月の見えない日っていうのがやってくるんですよ、いずれ、うんうん、今日は新月でちょっと曇ってます、雨も降ってますけれども、たとえ雲がなくて星空が満点でも月が見えないと、そういう日なんですよね。はい、で今日の9時、今晩9時4分に月が欠け切って、9時4分を過ぎるとまた月が徐々にこう満ちていくっていう、
もう9時4分、
9時4分、
もうちょっとやね、
もうちょっと、うん、でこの9時4分の月がだんだん膨らんでいく、この月のエネルギーに自分の願い事を乗っけると非常に叶いやすくなるっていう。
じゃあ欠けてる時から見て、うん、こうちょっと膨らんでるのを見つつ、こう自分の願い事をこう唱える
というかですね、これ紙に書くのがいいんですけれども、うんうん、まあ新月のディクリエーションっていう名前うちでつけてましてですね、はい、うん、まあ結構アファーメーションとかで世間でも、よくやってて、本とかも出てるんですよ、うんうん、新月のソウルメイキングっていうね、ジャン・スピラーさんという人が書いた本きっかけでですね、こういうの結構まあスピリチュアルな好きな人たちの間で広まってまして、でこういうのに、まあ、風水的要素とか他のこういうのもやったらいいのになっていうのを、うんうん、まあマジックワンズで重ねてですね、まあ、新月のディクリエーションというのをちょっと体系立ててみたんですけれども、
はい、
まあ、新月9時4分に入りますけれども、ここから8時間以内ですね、
うん、
願い事をリストを作ってください。
8時間でいいんですか？
はい、8時間でいいです。
8時間、
はい、まあ今日はもうすぐだっていうので、うんうん、すごいこうやるぞって感じになりますけど、うんうん、結構毎月のことで、う
ん
う
ん、
ま
あ、
割とそうそうそう、
え毎月同じことをやるってこと？
1年に1回じゃなかった？
おお。ですね、月は
思ったよ、あれって
思う。月はまあ、十五夜お月さんですよ、まあ、昔の話、うん、15日にこう満月になって、
うんうん、
で、まあ、いざよい16日からだんだんかけていって、
うん、
でまた4月1日が新月で、でまた新しい月が始まると、そういう意味なわけですね、うんうん、だからもう毎月新月があると、
うん、はいはいはいはい、違うのと間違ってた、
え、じゃあ毎月、
はい、
同じ願い事を書いてたらいいと。
そうですね、もう勘で書き続けるぐらいの
勘
で。
しつこく。
はい。ただそうやることによってだんだん具体性を持っていったりですね。まあ、仕事できるようになるとか言っても、うんうんうん、まあ初めの月は仕事できるようになるって書いてるだけでも、うん、まあ、次の月には問題点は自分のこの何かが足りないな、トーク力が足りないなってなったら、もうより具体的な、トーク力を鍛えるとかですね、だんだんこう自分の中で必要度っていうのが上がっていく、抽象度っていうか、この具体性が上がっていくんでですね、まあ、そういうのをやっていくわけですけれども、まあこれポイントがいくつかありまして、まず願い事は手書きで書く、まあ、これも気持ちを込めるためにですね、まあ、パソコン、ワープロとかで打つよりかは手書きにこだわった方がいいですということで、あとですね、願い事は2件以上10件以内にする、
うん、あ、結構結構書ける、
結構いいや。
そうなんです。ただ1個よりかは2つとかの方が相乗効果があって、まあ、健康になるのとお金が欲しいだったら、まあ、それは働かないといけないんで健康じゃないですか、まあ、いろいろリンクしていくんですよね、結局願い事って。で、まあ、10件あんまり多くなりすると力が分散するんで、まあ、効果が薄くなくなったりするんでですね、まあ、2から10の間にとどめると。であとはですね、その2から10のうちの1つの願い事は1分、例えば何とかの技術を向上習得し、その技術を向上させるとか、1つの願い事のふりして2つ願い事を叶えようとする文章って分かるかな。
はい、あ、分かります。
はいはいはい、そういうのか、う
ん、これをやってこれになる。
そうそうそう、それはもうダメで、これをやりますっていうのと、それによってどうなりますっていうのを2つに分けてきっちり一個一個書きましょうっていうことなんですね。
はいはいはい、
これがポイントで、あとはですね、これは今から言うのは今回だけじゃなくて他のお願い事でも結構共通するんですけど、はいはい、何々しますようにっていうふうに願うと、そう願ってる自分が叶うっていう、結局叶わないっていうんですね。
あ、
だから私は吹田のアイドルを超えて大阪のアイドルに なりますってこう言い切る。
そうか、なりますようにやったらあかん。
そうそうそうそう、
言い切って、
言い切って なるぞみたいな。
そうですね、
こうなるっていう風に書いた方がいいってことですね。
そういうことです、はい、あとはですね、肯定文で書く、これもポイントですね、まあ、喧嘩をしません、何々をしないっていうよりかは、仲良くしますっていう、そういう意味が。
これ結構重要じゃないですか。
重要なんですよ、ね、結構ね、自分の意識っていうのはその否定文っていう意識、深いところではできなかったりするので、もう肯定文で常にっていうのが大事ですね。で、あとは結構ですね、人を変えたいっていうお願い事があるんですが、まあ、そういう時もお父さんの病気が治りますようにって祈るんじゃなくて、お父さんの病気が治るように自分が一番いいサポートをできるようになりますとかですね、自分ができることをこうやるとかですね、そういうのが大事なんですね。
結構何々できますようにとか
って、
短冊でも絶対こうなれますようにとかみんな書いてる、
これからは言い切る言葉で書き、
そうです、ね、
なりますって書いて、多分結構注目浴びると思うけど、
ますやんみたいな。
そうそうそう、まあ、そういうことをですね、ちょっと注意しながら、今日の9時4分過ぎたら、フライングしたらダメですよ、月が欠けていってるところのパワーに乗っちゃうんで。
9時4分以降
です。以降
じゃ9時5分ぐらい
ぐらい
が
ちょっと
かな。ですね、はい、それぐらいに、まあ、皆さんもお試しいただければと思います、
はい、
ということで、秘技開運学のコーナーでした。
月々占いのコーナー。
ということでですね、月々占いということでした、まあ、今日は新月なんですけれども、まあ、新月から新月の間のですね、はい、1ヶ月間今日でいうと7月14日から8月13日までの運勢、で生まれ月ごとの方の、1ヶ月の運勢っていうのを占ってみましたので、はい、
はい、ではまず1月生まれの人から、こちら恋愛運、仕事運、勉強運、金運ともに二重丸となっておりまして、健康運が三角となっております。2月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、そして健康運、すべてが×となっております。3月生まれの方が恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、 3月生まれの方は全て三角となっておりまして、まあ、ミキティとシューダー先生の誕生月でもある4月、こちらが恋愛運が丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角となっております。で、5月生まれの方、こちらですね、恋愛運、仕事運、勉強運、そして金運と健康運、全てが三角となっております。で、6月生まれの方、こちら恋愛運、仕事運、勉強運、金運、こちらが丸となっておりまして、健康運ですね、こちらが三角となっております。7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、そして健康運、7月生まれの方も、まあ、全部ですね三角となっておりまして、次が8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角で、金運と健康運、こちらが×となっております。で、9月生まれの人が恋愛運三角、仕事運、勉強運が丸、金運と健康運が三角です。10月生まれの人が恋愛運、仕事運、勉強運、そして金運と健康運も三角、三角全て三角となっております。11月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運、金運、そして健康運、全てが丸となっております。で、最後12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、二重丸で、金運と、申し訳ございません、はい、金運が丸、健康運が三角となっております。
はい、ということで、まあ、はい、悪い方人もいるかもしれない。
そうですね、全部三角とか、
まあ、そういう罰とかある人もですね、うん、まあ、こういうのに、こういうのにって占い師が言うのも何なんですが、一喜一憂することなくですね、
はい、
悪い時はもう自分の身を振り返って、自分の中を何を高めてればいいのだろうかとかですね、まあ、努力を内側に向けるっていうですね、そういう期間に当てていただければ、トータル的でプラスに向かっていきますんで、またこういう、うん、いい運勢の人とかはですね、もうどんどん人と会って世間にいろいろ拡大していけばいいかなと。
結構6月7月はじゃ自分と向き合う月ってことですね。
そうですね、
先月も、うん、結構三角とか多かったかなと思うんですけど、
そうどうですか、この占いとか、この番組に関わるようになって、
あ、ちょっと意識するようになった、
うん、ちょっとなってきた、
傘とか
今日私傘ビニール傘やねんけど、
私変えたよ普通の大きい傘に変えた、ビニールじゃなくて、そう、
なるほど、まあ、まだですね梅雨明けてないんでですね、うん、
はい
はい、そういうのにどんどんしていっていただければと思います、はい、はい、ということで今日とかは、うん、またまた勉強になることいっぱいでしたね。
もう9時5分ですよね、9時4分以降なんで、そうそう、9時5分にはもう見て、
はい、
紙に書き出す、この紙の裏でも紙書きます、
なりますで、
そう、なります、全部
ツイッターのアイドルになりますで、
なりますで紙は何でもいいんですか、別に。
ですね、うちのホームページでちょっとダウンロードできるようにはなってるんですが、専用用紙、うん、まあ、普通の紙に書いても、うん、大丈夫です。
ぜひ、ね、マジックワンズのホームページに飛んでもらって、うん、ね、専用の紙をダウンロードしてもらって、
はい、
さらに運気をアップして、ね、みんなの願い事が叶えば、
そうですね、
いいな、
はい、
マジックワンズ.jp
になりましたので、ホームページアドレス、ちょっとね簡単に書いたんです、2ヶ月ぐらい前に。
あ、そう、
はい、
そうなの、ええ、
ハッピーマジックワンズ .com やったんですけど、
はい、
ちょっとラジオとかで覚えてもらいにくいなと思いまして、はい、
じゃあマジックワンズ、
はい、ドット JP、
ドット JP、皆さんマジックワンズドット JP でアクセスしてみてください。
もうカタカナでマジックワンズで検索でも十分大丈夫です、はい、そんな感じですね、はい、どうですか、今日はどんな願い事を書こうと思ってます。
うわ、仕事がいっぱい来る、うん、あと何やろ、あ、ちょっと頭が良くなる、痩せたい、それぐらいかな。
なるほど、ミク、
うん、
さんは。
私内緒です。だって願い事やもん、
願い事
七夕とか言ったらあかんって聞いた
ら、やられた言ってもうたんやん。
そう、
自分の紙には書くけど、そのマジックワンズのホームページからダウンロードして書くけど、
書くけど
人には
見せへんよ。
じゃあ私違うこと書くわ。
うん、あ、今のいつもかな。
違うこと書くから
、違うこと、違う風に、
別にそんな、そうそう、そんな厳密にね、人にバレたらこれを叶わないとか、そんなんないんで大丈夫ですけれども はい、まあ、そういう形でですね、まあ、これからですねまた夏始まっていきますけれども、はい、うん、まあ、結構仕事とかで和服、うん、浴衣ですかね、
浴衣ということ、多いですね、
多いということで、こちら結構ねいいんですよ
浴衣が、
これこの夏、
はい、お祭りもあるしね、
そうそうそう、うん、夏と和物のこの関係性とかですね、うん、相性ぜひこうやってほしいこととかですね、いろいろまたありますんで、うん、はい、
最後に先生のこう願い事
で、ね、願い事
でいいかなんですけど空もやってるでしょ、うん、書く気があると思うんですけどね、月見ながら
9時5分に、
はい、なんかこうすごいやらしい振り方やなと思って
最後にこれ言ってもらおうかなと思って、
いやもうほらもう神戸石の裏地を DJ になるぞみたいな、
はい
はい
そんな感じでやっております。はい、来月も第2土曜日ですね、はい、また放送夜8時からしますんで、はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
ぜひ皆さんダウンロードして願い事書いてください。
はい、ということで、
はい、
はい、開運フェスティバル福田修山の
開運フェスティバル、
I've never thought you felt so clearly.